せーの、番外フューチャードリーム。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
12月15日土曜日、今年もあともう1回の放送で今年のフューチャードリーム終わりと。
ね、今年は22日でラストですもんね。
はい、来週の22日でラストとなります。早いね。
来年が最初が
5日ですね。ってなりますね。
おお、ちょっと新年いい感じで迎えたいね。
ねえ、
うん、
いや今寒いでしょ、うん、ちょっと何日か前にね、急いで外出て車庫のシャッター開けようとしたの、うん、そしたらもう寒さでかな、もう爪が一気に割れちゃって、車庫を開けようとして。
なんか手袋したままだとやりづらいから、
うん、もう素手で開けようとして、もう急いでたのもあったし、多分開け方がね悪かったんだろうね。爪割っちゃった。
伸ばしてるもんね。
そう、仕事柄ちょっと爪を伸ばして、うん、ある程度形を良くさせてるんですよね。
やっぱ爪はね、週に1回土曜日切らないとスタジオで誰かみたいに
パチンパチンって
、ノート1回鳴らしみたいね。この第一スタジオで鳴らしみる1回。
そうだね、
ちょっとリスペクトして1回、どんな音で収録されるかね。試しにやってみるのは価値あるかもね。
価値あるね。
あ、そうさん、メールのスタジオで
切り終わ
って。爪ね、いつも俺金曜日に切る癖があるんだよね。
金曜日、
毎週金曜日って結構やっぱ爪切るって決まってるよね。決まってない。
夜切るとあんまり良くないっていうのは聞きません？
俺ね、いつも金曜の夜切ってる。じゃあダメなんだ。
いや、なんか 夜ってなんだ、なんだ、夜切るとあんまり良、うんうん、くないみたいな。
いいこと聞いた。ちょっと来年運を良くしたいから。
あれ違ったかな。
それしのちゃんの秋田だけの情報。それ白川家だけの。
そんなことはないと思うけどな。
夜爪切っちゃいけないよね。本当。いやでも土曜の午前中に何でしたっけ、12時ぐらいに切る人いますよね横浜に
いらっしゃいます。
あれは運が良くなるんですかね。やっぱね、
なぜ夜に爪を切ってはいけない。あ、そう、夜に爪を切ると縁起が悪い、
うん、
親の死に目、やっぱ合ってた、親の死に目に会えない。
やめる。朝ならいいのじゃ。
うん、明るい時。
いいこと聞いた。金曜の朝にする。
まあ、信じるか信じないかですけどね。
もう信じた俺結構ね影響されやすいから。
迷信、まあ迷信なんだろうなっていう気もするけど。でもお風呂上がりに切った時が一番切りやすくない？切ってる？
今日何号って言った？
あ、38号。
言ってないでしょ。
まだ言ってない。番外フューチャードリーム最新第38号です。
38号ね。38号。爪は夜切るな。
うん、なんか稽古の夢は夜開くみたい。
もうこれだけで十分だな今日な
もう閉めますか。
38号。分かった。金曜の朝切る。分かったよ。
お風呂上がりに切ってるんですか？お風呂上がりだと爪がそこそこ柔らかくて切りやすいですよね。だから夜ね、夜切りやすいんですけどね、うん、でもまあこの迷信を信じるか信じないかですよね。
信じるわ、
うん、というのがありますよ。さて、あ、そうだ、久しぶりにね、うん、メールをくださった方がいて、
ええ、
じゃがいも洗坂課長。
懐かしい
係長じゃなかった？前
今言われるまですっかりごめんなさい、そのリスナーさんいたの忘れてた前よくくれたよね。え、番外にくれたの？番外知ってるの？
お久しぶりです。番外編係。え、
番外編じゃ知ってるんだ
ね。
どこで知ったんだろう
ね。
大してフェイスブックとかでしか PR してないもんね最近もしてないし全然。
道外に移転になり、業務が忙しくなり、全くご無沙汰になってしまいました。来年はまた
嬉しい
番組を聞き参加させていただきます。
番外にメールくれたってのが嬉しい
ね。
本放送じゃなくてこのレアな、これをどうやって知ったんだろう。どこで知ったか、じゃがいも洗坂課長さん教えてください、
うん、
僕のページかな、なんだろうな。へえ、でもお元気そうで
何よりですね。
はい、
そして、
そういえばランちゃん最近来てないよね。
そう、
昔よく来るよね。ランちゃんどうしたんだろうね、うん、
懸賞たくさん当たるランちゃん
ね、
うん、
そうだ、最近今度あれ本放送で呼びかけてみる。最近僕らのことを忘れているあなた、お待ちしていますみたいな。
あの人は今も逆バージョンみたいな
僕たちは今もお待ちしていますみたいな
いつでもお待ちして、ね、そういう番組前なかったですか？
え、そんなのラジオでないでしょ。
ラジオじゃなくて
テレビで。テレビはあったのかもしれないけど。そうね。
表の放送でちょこっとだけ読んでしまいました。ごめんなさい、おじゃるんるんさん。番外宛ての。
分けてないし、今日結構いろんなボンミス多かったよね、しのちゃんね。ボンミスだらけじゃなかった？
だらけです。
ね、読み間違いも多いし。
はい、うん、今日それこそ反省フューチャードリームです、う
ん、
今日
なんかしのちゃん多いなと思って聞いた。
ダメですね。おじゃんるんるんさん、先週20歳になった次女は10年前に一人の衆議院議員に一目惚れしました。
それ誰なんだろうね、うんうん、
その日から街に貼られたその人のポスターを意識し、路線バスに乗っていた時もその人の街頭演説を見るや否や、バスを降りて見に行くと騒ぐ始末。
なんかあれか、明星とか平凡の表紙になりそうな顔なのかね。
ねえ、かっこいい方なんでしょうか ね。そして選挙のたびに自分に選挙権のないことを残念があり、同時に当選を祈っていました。
こうとかいいとかじゃないかな。どうなんだ、あの人かっこいいじゃん。こうとかいいとか、
こうとかいい、
うん、こうとかいいとか、ずーとか、
あー、
ね
え、かっこいいですね。
ね、息子さん二人ともかっこいいもんね、うん。
そして明日、気持ちの揺るぎのない10年の思いを込めて初めての一票を投じることでしょう。
やっぱりさ、こうルックスがいいっていうのはそれだけで武器になるよね。
そうだね、人間中身が大事って思ってもね、やっぱり人と話するまではその見た目で判断しちゃいますからね。
ルックスがいいと、これで性格良かったらなおいいっていう期待を勝手にこう上乗せするんだと思うよ。
そうだね、
うん、そうそう、ルックスがひどくてこの人は性格がいいって上乗せしてもあんまりときめかないもんね。絶対ね、女性でもそうだもんだって。
そうだね、
確かに、
うん、
だからルックスってやっぱりこれはもうね、もう生まれた時のどうしようもなさ、どうしようもないけど、あ、でも先天性、後天的にもこう磨けばなんとかなるってなるかもしれないけどね、
う
ん、
磨きましょうか。
うん、そうね、
磨きましょう。
まあ立候補することはないと思うけど、その時には頑張るわ。
まあ立候補じゃなくてね、普段の生活からも、
ね、そうね、
うん、
そっからね
磨けばね、
そうね、
うん、うん、と思いますよ。明日楽しみですね、おじゃるんるんさん。
あ、ね、あの、もしあの当選したら、その人当選しましたって教えてください。
そうだね、その人、うん、ぜひ報告お待ちしてます。ボンボヤジさん、
ありがとうございます。
寒中お見舞い申し上げます。寒いですよ。
そうだ、こっち本当寒いんですよ。
先日衆議院議員総選挙の期日前投票に出かけました。
あ、なるほどね。今あの結構ね多いみたいで、仕事されてる方はね、うん、ちゃんとね。
私の住む神奈川県平塚市は神奈川15区なのですが、自民党の総裁選挙にも出た3代目の世襲議員と共産党の新人2人しか立候補しておらず、
うん、
選挙運動は静かでありがたいです。
あんまり盛り上がらないから逆に、うん、
ありがたいんですが、今一つ物足りない
選挙です。物足りない、うん、
前回の選挙で小選挙区に敗れ、比例区で復活当選した民主党の議員は勝負にならないと判断したのか、横浜の選挙区に蔵替えしてしまいました。
あ、それも戦略だからね。ここだとちょっと勝ち目ないなと思ったらね、うん、
選挙区の人口40数万人に対して2人しか立候補していないのは全国的に見ても珍しいケースみたいです。
うん、
大量の指標が出ないかと心配です。
指標っていうのは
指標、あの信者票ですね。
もったいないよね、
うん、
貴重な一票を投じなくてね。
小選挙区の仕組み自体に無理があるように思えてなりませんが、とりあえず一票を投じてしきました。
うん、
公平に勝負ができる環境を整えることも大事かもしれません。
中には全員に任せられないと思う区もあるかもしれないね。
どうなんだよね、
この中から選ばなきゃいけないと思うとないっていう、
ね、正直なところこの人に入れたいじゃなくて、消去法で、あ、この人っていう人もいるかもしれないよね。
うん、確かにそうかもしれないな。
ましてやね、その何でしたっけ、一票の何でしたっけ、一票の重み、
うんうん、
その地域によって全然違う。
今もまさにそうじゃんね、2人でね、
うんうん、でそれもどうかなっていう気はしますけれどもね。
そうですね、
うん、でも40数万人で2人しか立候補しないっていうのも驚きですね。
旭川で2人ぐらいってことでしょ。まあ、まあ、旭川でちょっと多いけども、
うん
うん、
意外ですね。
うん、
ボンボヤジさんはね、事前に 一票を投じて来られた。
しのちゃん立候補したら意外にいけたかもしれないよまあどんな政策出すか分かんないけど
何党、まず何党から立候補しよう。
最後まで諦めない、最後の日に何でもやる
ラストスパート
ラストスパートギリギリとライフギリギリと人生ギリギリと
なんか怖いなそれ。
みんなでギリギリをこう分け合うの、
綱渡りみたいだね。
世の中にはギリギリな人がたくさんいますと、そのギリギリをみんなで分かち合うでそういうもんじゃん。だって本当は冗談抜きで、そのやっぱりこう落差がだんだん日本も大きくなってきたと思うから、うん、一度こう再分配っていうのをした方がいいかもしれないよ。本当に富の再分配じゃないけど、
うん、そうだよね、
リセット、うん、まあ、それ頑張った人には申し訳ないけども、ある程度こうリセットをしないと、
うん、鳴らしたいですよねこう
そう
デコボコしてるのも、
うん、そうそうそうそう、ね、
それでギリギリと
ギリギリギリギリ なんて言うんだろう、まんべんなくすると
何それ、そのまんまでしょまず麻生さん入れてくれるよね一票ね。
どうしようかな、
何
ちょ、まあ、政見放送聞いてからだな。
そうだ、政見放送にも出なきゃいけない。
ジョージャンの街頭演説聞いてからだな。
なんか忙しくなるからいいや
あ、なんか今ね、うん、台湾で視聴させていただきまして、あのほら甲信さんと一緒にやってる大隅千秋さんからフェイスブックにコメント入った。嬉しいね、台湾です
ごい
聞いてくれたってさ、
わお、
ありがとうございます。今番外収録中ですって今入れようと思って、どうぞ続けてください
ですね、もうちょっと続けたいところなんですが、
終わりですね今日、僕もそうなんですよ、
最近貧乏暇なしで
いいじゃないですか
、ね、ありがたいですよね、お仕事をいただいてるということはありがたいことです。ということで、
はい、
来週配信第39号が今年最後の
最後になるね
番外収録となりますのでね、39か、うん、ちょうど40で終わりたかったですね。仕方ない、
来年にでも40を取ってきますよ。
そうですね、
でも今なんと40ってことはさ、来年中にどうなんだろう、もしかしたら100号とか行くのかな、ちょっと計算してみよう。
行かないか。
じゃあ1年以上続けないと100号はないんだね。
あれ1年50何週でしょ、52週か53週でしょ、
そっかそっか、
うん、だからギリギリで間に合わない。
ギリギリと頑張ろう、
ギリギリと
ギリギリと頑張るわ、
私たちギリギリと
副代表代表白川さん副代表麻生君からギリギリとですけども頑張りますんで、ね、
頑張りましょう、
来年も まだ1回あるか、そうね、うん、ちょっとまた来週にその言葉を取っとくとして、
はい、
頑張りましょうよ。
ギリギリと代表白川篠と
麻生健太郎でした。
また来週、
バイバイ。